良質な天然水を育むのは美しい山々、その大自然が水を生み出す過程を都会で再現したミネラルクリスター。キッチンだけでなく全ての蛇口からミネラルウォーターが使える上質な暮らし、さあミネラルクリスターで検索。
さて今週のゲストはですね、トリゼンフーズ株式会社農業環境事業部課長河津智明さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして研究室室長の福岡浩一さんです、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて先日ちょっと起こったですね、熊本大分で の地震というところで、もう早速このトリゼンフーズ株式会社の皆さんではもう支援活動と、はい、いうところで続けられているということなんですね。
は
い、
現状我々ですね、もうできることを、はい、やろうということで、まず、募金活動、はい、社内の募金活動を、まず行いまして、はい、そちらをですね、赤十字さんの方に、はい、募金させていただくと、また我々飲食、はい、をさせていただいておりますので、もうできる限りの食料とですね、あとやはり現地の水が足りないということなので、できる限りの水を集めて、現地と、連絡を取ってですね、もう迷惑にならない、これを前提に、できる限りの、支援をさせていただいていると、そういう状況です。
ありがとうございます。はい、本当に被災された皆様の一刻も早い、復旧と復興を願っているというところでございますが、僕自身も地元が大分なので、そういうふうに支援活動していただけるというのが非常にもありがたいなというところなんですが、さて今週のお話はですね、トリゼンフーズ株式会社といえば、本当にもう福岡の皆さんはもう多分ほとんどの方がご存知じゃないかなということで、花見鳥というお店、水崎が美味しいお店でございます。僕も何度も行ったことがありますけども、
ありがとうございます。
はい、それと花見鳥という、ブランドの、鳥というところで、多分皆さんご存知の方が多いと思うんですが、今日ちょっとその河津さん名刺をいただいてですね、この農業環境事業部と、はい、いうところで、そして研究室長にも来ていただいているという、これはちょっとその全然その どういう感じなんでしょうか、小松さん、これは。
はい、我々ですね、はい、ちょっと初めに会社の、はい、あれなんですけれども、世界にウマカを届けると、はい、これを信念に我々やっておりまして、その一番の大元になるのが、はい、やはり養鶏、はい、花見鶏の養鶏、これが一番大事なんですけれども、はい、もちろん花見鶏を養鶏するのに糞が出る、いわゆる鶏糞、これが出ると、いうことで、はい、この鶏糞をなんとか、地球に優しい、野菜に優しい、はい、土を、豊かにする、堆肥にできないかと、これを、まずモットーにですね、立ち上げられた事業部が、我々の、現在所属する農業環境事業部と、いうことになります。
はあ、でこの研究室長の福岡さんはその中で研究をされていると。
鶏糞そのものを研究をしているわけじゃないんですけど、はい、その鶏糞を今言ったように、その土に優しい、土の中にはいろいろな小動物や、微生物がいますから、彼らに優しいものを作るとなった時には、やはり生のままであれば窒素が高かったりとか、臭いですよね。はで臭いからやっぱり近隣からも文句は苦情も出ますし、肥料成分も充実はされてないんで、やはりこれをよく一般的に言う完熟という、完熟させるためには発酵させなきゃいけない。その発酵の過程でまた匂いが出てくるんですね。でその匂いをやはり抑えようとしたときは、化学製剤のようなものを使うと、せっかく鶏糞の中にもいるいい菌が、中和されてなくなっちゃう。さあ悪い菌も死ぬでしょうけど、いい菌もなくなっちゃう。ならもう有機物じゃなくて無機物になっちゃうんで、やはりそういったものに対しては、微生物の力を借りようということで、私の方で研究室の方でその微生物のオリジナルの、トリゼンのオリジナルの微生物のバイオ研究、製造までを一貫して行っています。
もうちょっとかけ離れた話です。もうその水先を食べに行くお店だというところから、この微生物で、その土の中 の, その小動物や微生物のことをやっぱ室長クラスになると、彼らという表現に
我が子と呼びますね。も
う彼らという表現になってくるんだなというところですけども、これ加瀬さん、そのどういうところこういうものを立ち上げようって話になるわけですか。
やはりもう一番は鶏糞の処理、うん、
はい、
これが一番なんですけれども、
鶏糞の処理をだから、まあ、そのただ処理するだけじゃなくて、そういったものをまた次に生かそうと。
そうです、これが基本的に一番初めに考えたことなんですけど、うん、はい、結局はですね、うん、我々あの養鶏をして、はい、まあ鶏、そこから加工をして、販売をして、はい、さらに、まあ、父の代からですね、今の、会長の代から、はい、飲食店も、経営をさせていただいていると、はい、やはり、このあとですね、6次産業化と、はい、巷ではよく言われるんですけれども、そのリサイクル、いわゆる、我々は売るばっかりではなくてですね、そこから出る、まあ、廃棄物、産業廃棄物だったりっていうものを有効利用して、さらに食べれる野菜 でしたり米にする、これがやはりですね、我々事業部の使命であると、いうことを考えてます。
そうなんですね、はい、なんかまああのその素人知識で大変申し訳ないですが、例えばまあ牛糞だったり鶏糞とかっていうのは、はい、もうなんかこう土に返してしまえばそれがこう、まあ、肥料になったり堆肥になるというようなイメージなんですが、そうじゃないんですか、駒さん。
まあ、もちろん長い時間をかければそれもできるんですけど、はい、その代償としては例えば地下水を汚染したりとか、はい、そういうことにもつながりかねないもんですから、やはりあの肥料取締法にも謳われてるんですけど、はい、しっかり発酵して、雑菌ももうすべて、滅菌しまして、で肥料成分の濃度を上げて、それをあの撒くことによって、それは結局先ほども申したの、あの重複するんですけど、土着菌の、糧になると。でこれが生であれば、冒頭申しましたけど、かなり時間がかかります。
はあ、手を加えることによって時間も短縮されて、はい、そしてまあ濃度の高いそういうまあ堆肥や肥料になっていくと、はあ、そうなん。このちなみに農業環境事業部というのはもう何年ぐらい前に立ち上げられたものなんでしょうか。
5年前ですね。
5年前、
私がまだ自分で微生物を培養しながらもスタッフがいなかったもんですから、はいはい、自分で営業をしてて、でトリゼンフーズが当時経営者を古かったもんですから、はいはい、新築するぞと、でそれに伴ってどうも対戦ならできるみたいだという情報を聞きまして、はい、飛び込みで営業に行ったところ、まあ、うまく採用はされたんですけど、はい、当時まだ養鶏スタッフは誰も堆肥の作り方っていうのを知らなかったんで、そこからずっと指導させていただいて、中でまあ仲良く、現場と仲良くなり、今の会長、当時の社長とも仲良くなり、この会社にお世話になることになったという経緯ですね。
これはもう今もう福岡さんの営業能力の高さをですね織り交ぜながら今ちょっとお伺いしたような感じがしますけども、でもあの加瀬さん、そのまあ福岡さんが来てくれたおかげで、やっぱりこの研究というのはまあかなり進んでると。
あ、もうまず福岡室長がですね、いないと、はい、もうこの研究並びに、いい堆肥これは作れないと、はい、我が社にとってはもう欠かせない存在です。
欠かせない存在だということで、今日はですね、この農業環境事業部課長の加瀬さんと研究室室長の福岡さんに、まだまだ後半もいろんなお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今週のゲストはですね、トリゼンフーズ株式会社農業環境事業部課長の加瀬智明さん、そして研究室室長の福岡浩一さんをお招きしております。後半もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて後半なんですけども、そのまあ先ほどから出てます肥料とか堆肥という言葉なんですが、この肥料と堆肥っていうのはなんか僕の中では同じようなものという認識があるんですけども、加瀬さん、これはやっぱ違うものなんでしょうか。
はい、もう単純に、分かりやすく言いますとですね、はい、もう堆肥は土のため、肥料は、作物のため、
は
い、これが、まあ、一番大きな、もっと細かいところではいろいろあるんですけれども、分かりやすく言うとこれが違います。
これが違うと、はい、でちなみにもうこの皆さんが作られているのが堆肥、
はい、
ということ で、商品名は何て言うんでしょうか。
花キララという商品を売らせていただいております。
そうなんですね、はい、これは室長どれぐらい前に出来上がったものなんでしょうか。
やはりのこの農業環境事業部が立ち上がった1年目ですから5年前ですかね、完熟まで持っていくことができました。
完熟までっていうのはなんかもうその果実のような感じがするんですけども、もうとにかく、まあ、いいものが出来上がってきたということでいいんですか。
ただし堆肥は本当、土に優しいし、土着菌に優しいんですけど、販売というレベルでいったときに、堆肥はやはり堆肥なんですね。 なかなかいい値段を手間暇かけた割にはいい価格をつけにくいという
、うん、まあ、変な、そういうもんなんですか、
適正価格枠がありましてですね、はい、でそこで去年からちょっと時間をかけまして、うん、もう一つの肥料の方ですね、はい、こちらの方に付加価値をつけようということで、はい、別の有機物も、はい、複合しまして、うん、やっと時間かかったんですけど、まあ、国内初と言っても過言じゃないと思うんですけど、はい、まあ、普通肥料の枠が取れたということで、はい、今量販店さんあたりで、販売をしていただいております。
今日はもうしっかりこの中を抜いたビニール袋がですねこのスタジオにやってきておりますけども、まあ、土がやっぱこう、まあ、良くならないと、はい、結局その作物に肥料を与えてもやっぱり元気にはならないぞと、
はい、
で美味しいものもできないと、うん、とにかくまあその土を良くしようという、うん、これは堆肥でいいんですね。
そうです、土がふかふかになる、野菜と花の肥料と、
肥料という
名前でですね、花緑のロゴもつけて、
はい、
今ミスターマックスさん、うん、ハンズマンさん、はい、グッデイさん、
うん、
こちらで販売をさせていただいております。
売り上げが好調だと、
ありがたいことにですね、はい、
いやすごいですね。でこの、まあ、その堆肥肥料を作るのに番組のスポンサーになっていただいてますミネラルクリスターの水が使われていると。
はい、そうです。
この子でもその肥料とか堆肥っていうのはもう非常に乾燥されたものだというふうに僕なんかこうパラパラというこうマークというような感じがするんです。ここにどういうふうなその水分が使われているのかっていうところなんですが、
いわゆる微生物資材っていうのは、はい、粉っていうか、うん、パウダー状で市販されているものと、
はいはい、
我々のような液状で市販されているものがあるんですね、はい、でまあそのパウダーのここはいけない液状の、うん、だからここがいいっていうのはこの場では控えますけど、
はい、
我々液状で販売してるもんですから、
液状で販売されたのがこの花さん、
花さんさんなんですね、はい、うん、でやはり培養1時2時という培養を繰り返していく中で、はい、うん、その培養水として、
はい、
クリスターさんのお水を使わせていただいているという、う
ん、普通の水とか例えばもう分かりませんけどもその自然のものですから雨水を使ってとかよりもやっぱそのミネラルクリスターの水を使うことによってやっぱいいものができるんでしょうか。
そうですね、ミネラルも豊富ですし、
はい、
なんせ、まあ、分子が非常にきめ細かいと、うん、まあ、クラスターっていうんですけど、
はい、
水の粒子が非常に細かいものですから、うん、主に有効成分を抽出、微生物の培養とはまた違う工程でですね、うん、有効成分の抽出の時に非常に有効に働いております。
はい、はい、これはやっぱりその使い始めて研究をしてやっぱ違うものとはもう明らかに違うんですか、川さん。
もう、まあ、簡単に言うと甘み、はい、
甘み
糖度が違うと、はい、実際我々菌に、はい、菌の栄養として、
はい、
この、甘いものを、うん、菌の餌として与えてるんですけれども、うん、私もですね、はい、こう時々舐めて、確かめるんですけれども、
それ何を舐めてるんですか。
その、菌の餌になる培養液ですね、
はい、はい、
これを、人間も舐めれるということで私も味わうんですけれども、うん、やはりこの、クリスタ水を使うのと使ってないの、はい、これはですねもう甘みが、違うという分析結果も実際に出てると。
出てると、
はい、
もう母さんは実際にそうやって舐めてもやっぱ分かるものなんですか。
はい、違いますね。
すごいですね、やっぱりその水というものに対してやっぱりその、まあ、非常になんかこう普通の水じゃなくてやっぱミネラルクリスタを使うことによって、まあ、全然違うものができてると。
そうですね。
はあ、じゃあ今のこの商品が出来上がってるのもミネラルクリスタの水があってこそという部分もやっぱりなきにしもあらず。
はい、まあ、最終的に出来上がった時の品質がやはり違いますね、うん、ブドウマリって言いますか、最終的な濃縮かけた後の抽出量も違いますし、う
ん、はい、
そういった意味では非常に今まで、いろいろなお水で試作したんですけど、うん、やはりばらつきがあったんです、
はい、
出来上がったものに対するデータが。ただクリスタ水を使うことによってほぼ毎回ですけど同じデータが入手できてますんで。
そうなんですね。いや今日はちょっと今までにない番組の内容になっておりましてですね、ちょっと今ラブ FM 聞いてることあれこれちょっと違う曲をちょっと合わせてしまったかなと思いかもしれませんが、お聞きの放送局はラブ FM でございまして、今日のゲストはトリゼンフーズ株式会社の農業環境事業部課長の川津さん、そして研究室室長の福岡さんをお招きしてお話を伺っておりますが、ちょっとエンディングまでせっかくですからお付き合いいただいて、
はい、
新商品が、はい、食べる方の新商品が出てるという、はい ということなので、はい、エンディングでまたちょっとねそのお話もしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、あっという間にエンディングの時間でございます。今日のゲストはトリゼンフーズ株式会社農業環境事業部課長の川津さん、そして、研究室室長の福岡さんをお招きして、まあ、いろんなお話を伺ってまいりましたけども、まあ、やっぱりこう我々が食べるものしっかりこう、まあ、美味しく食べて、その後またこう、まあ、食のリサイクルという形でいいんでしょうかね、この表現としては。
そうですね、
はいはい、でなんと美味しいものもまた新しく川津さん、はい、出来上がったぞということで、こちらは何でしょうか。
4月1日に開店させていただきました、はい、汁そばと、うん、鶏そば、はい、こちらをですね、うん、開店させていただきました。
これは汁そばのもう専門店でいいんですか。
はい、そうです。
なかなか福岡といえばやはり豚骨というイメージがやっぱあるんですけども、この汁そばこれはもう鶏の出汁でいいってことですよね。
そうです、うん、水炊きからですね、はい、我々汁を出して、はい、ラーメンにも実際店舗でも出してたんですけれども、はいはいはい、うん、それをもう専門店として、うん、食していただこうと。
これはちょっと美味しいんでしょうね。
先ほど我々もですね、夜ご飯に食べてき
た。夜ご飯に食べてきたけども、
はい、味は間違いなく美味しいと。
間違いないと、はい、いうことでございますので、で僕が持ってますこの、まあ、チラシの隅にはですね、自家製のポン酢のプレゼントというクーポンがついてるんですが、5月以降ちょっと川さんここには何が入ってくるんでしょう、これは。
ですね、はい、確認させていただきます。
確認させていただきます。ぜひこのクーポンはそのまま続けていただきたいなと、はい、
頑張らせていただき
ますので、よろしくお願いいたします、はい、さあ今日は本当に菌の話、大気肥料の話から、またそして美味しい汁そばの話まで伺いましたけども、このちなみに肥料堆肥は、どういうふうにお問い合わせをすればよろしいんでしょうか。
はい、我々のですね、はい、会社のホームページ、うん、トリゼンフーズ、はい、で検索していただくかですね、うん、代表番号、はい、までご連絡いただければ、はい、対応させていただきます、
はい、代表番号は 092-641-6301 となっております。こちらまで、お問い合わせいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。いやー、ちょっとためになるお話というところと、本当にこう、まあ今日糞の話も出ましたけど、僕の中でも肥やしになる話だったなというところで、今日のゲストはトリゼンフーズ株式会社農業環境事業部課長川津智明さん、そして研究室室長の福岡浩一さんをお招きしました。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。